君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
この前のあれできた？もうちょっと待って。オッケー。ね、この前のあれできた？もうちょっと待って。オッケー。ね、この前のあれできた？ごめん、ちょっとできそうにないわ。早く言ってくれんかな。あんたコンピューターでしょ。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はコンピューターで解ける問題、解けない問題のお話。義歌大情報知能工学系木村敬先生を訪ねます。
木村敬先生、
はい、
まるでイニシャルトークみたいな名前の先生ですけど。
そうですね、敬という名前は結構イニシャルと間違えられがちで、あとは短すぎるんで敬なんなんだっけみたいな風に、敬次郎だっけみたいな感じの敬なんとかとか。
字がねかっこいいんですよ。
ありがとうございます。
知恵の絵と言いますかね。
そうなんです、旧字体ですね。知恵の絵の
彗星の彗みたいな字の下に心を。
あ、そうなんです、そうなんです。親がやはり、まあ、なんか賢くなるようにって願ってつけてくれたのかなと思っているんですけども。
賢くなって今大学の先生やってらっしゃいますけど。
まだまだです。これからもっと頑張りたいと思います。
という木村先生なんですけれども、研究のテーマが非常に難しくてですね、コンピューターで解ける問題、解けない問題を。
あ、そうです、かなり理論的な話になるんですけれども、応用もすごくあるですね。最近ではやっぱり人工知能のブームだけではないんですけれども、いろいろな、機械の中とかにもそういう計算機を利用して社会を良くしようだとか、そういうことがあるので、まあ、理論だけなく応用面にも役立てられたらなとは思っています。
僕らなんかもうコンピューターといえば神のような扱いで解けない問題はないぐらいな。
でも実はそうではなくて、まだまだコンピューターでどうやって解いていいかわからない問題というのが結構身近な例でもあります。
どうやって解いていいかわからない。
はい、そうですね。例えばなんですけれども、都市ですね、ある国の都市が与えられたときに、その都市、まあ、例えば6000個とかある場合があるんですけども、
都市が6000個、
はい、その都市すべてを一度ずつ回って、最初の場所に戻ってくるという問題で、まあ、その一度ずつ回る中でも最も短い経路を探すという問題はまだ非常に難しくて、その6000ぐらいの都市だと解けない例もあるということが知られています。
僕らもカーナビがないともう車運転できないぐらい頼ってますけれども、はい、カーナビなんかは最短距離をポンと出してくれますよ。
そうなんです。なので問題によっては、その簡単に高速に解ける場合があるんですね、その一例が最短路を求める問題でして、最短路問題でも、まあ、入力自体同じで都市が与えられて、そのまあ都市間の距離ですね、道路の、
豊橋から名古屋までどうやって行こうとか、はい、う浜松までどうやって行こうといった時に、いろんなルートをいっぺんに出してくれたり。
そうなんですね、はい、いろんなルートの中から短い経路を求めるというのは最短路問題であればコンピューターで早くできる。
あ、そういうのを業界で最短路問題っていうんですか。
そうなんですね。最も短い路というのが、まあ、道路の路の、はい、道ですね、
最短路問題
と呼ばれています。
というのはコンピューターは、
はい、得意な問題なんですね、一方でその問題に非常に近いように聞こえる、先ほど言った全ての都市を一度ずつ巡って元の都市に戻るという中で最短のものを探すのは難しいという。
2都市間の間を計算すると何が違うんですか。数が増えるから大変ってことなんですか。
そうですね、はい、先ほど言った巡る問題に関しては、都市の数が増えていくほどにその計算時間がどんどん増えていって、 まあ、6000都市程度でしても解けないという。
単純に6000倍っていうわけではないわけですね。
あ、そうなんです。あの数の候補が、うん、あのいわゆる指数的というか、あの6000倍ではなく、うん、ちょっと専門的になってしまうんですけども、気分としては2の6000乗倍ぐらいというふうになってしまいます。
もう訳が分からない。
訳が分からないですね。訳が分からないほどの数になっていますね。
ただ回るだけじゃなくて、
はい、はい、順番が関わるので、まあ、例えば5999都市から6000都市に増えた、1都市だけ増えるだけでも、うん、最初にどの都市に行こうかという候補が6000になりますので、ま
あ、
6000倍、その1個都市が増えるのに6000倍の時間というイメージです。
そういうのはコンピューター得意なのかなと思ったんですが、ダメなんですか？
はい、そのような風に増えてしまうと、いくらコンピューターといえど、扱えない問題になってしまいます。
時間をかければ解けるんじゃないですか？
まあ、あの理論上ですね、時間をいくらかければ解けるんですけれども、うん、例えばもう宇宙の年齢ぐらい130億年だとか、そういう時間がかかってしまうという試算もできてしまうような問題ですので、
その例えば最短路問題で都市を6000都市ってした場合は、解こうと思ったら百何十億年。
はい、まあそうですね、あの最短路の方は解けるんですけど、巡回する方は、うん、そういう何億年かかってしまうということになってしまって、まあ、それは解けないと言っていいだろうという。
それ計算した人もすごいですね。
そうですね、まあ、それ自体を計算するのは逆に簡単なんですね。さっき言った通りに2の6000乗がどのくらいの桁数になるかというのを計算すればいいので、
組み合わせを考えて、
組み合わせを考えて、
はい、あ、なるほど。もうそれはじゃあ解けないっていうふうにしちゃうんですね。
解けないと、いやでもそれをなんとか頑張って解こうとはなしているんですけれども、なかなか難しいのではないかというふうにも考えられてきていて、
うん、
で実際その、まあ、難しいという証拠がありまして、
うん、
それは何かというと、その、まあ、解けない問題の中の王様みたいな問題がありまして、
うん、その6000都市の問題以外に、
はい、以外に、はい、うん、その問題を解ければ全ての問題が早く解けると言えてしまうような、うん、すごい問題なんですね、
うん、
逆に言えばその今言った難しい問題の核のような問題があるんですけれども、だからその問題が早く解ければ、今言った全ての都市をめぐる問題も早く解けるということが言えるし、
うん、
そういったその、まあ、親玉みたいな核のような問題があります、
うんうん、
で今言った全ての都市を回る問題が難しいというのの証拠は、実は逆にその全ての都市を回る問題が解けてしまえば、その親玉の問題も解けてしまうということは数学的に証明されているので、
うん、
そういう意味で難しいということになっています。
その解かせ方っていうのを学者たちは一生懸命考えているわけなんですね。
はい、そうです。でそれはまあ、あの理論的にも楽しいというか、実に意義深いことですね。どのような問題が解けて解けないかを明らかにするという数学的な重要な問題になっています。
木村先生はどういった研究をしていらっしゃるんですか？
は
い、
で私はその中でも、あの整数計画問題という、
整数計画問題、
はい、
整数っていうのは 1,2,3,4,5。
そうです。この問題は、まあ、いわゆる最適化問題の一つであります。うん、最適化問題というのは、まあ、先ほども言っているように、さまざまな解の候補ですね、
うん、
まあ、あの経路の候補から、さまざまな解の候補から最も良い解を求めるという問題、
最短路みたいな、
はい、最短路のように問題でして、うん、整数計画という、整数という名前がついた場合には、その解の取りうる値として、うん、整数値というものが出てくる問題ということになります。
ああ、気持ちのいい答えですね。5とか8とか、
は
い、
あ、そうです、そうです、うん、2分の1とか 0.3 とか、そういう中途半端なものは解の候補としてありえません、
うん、
最短路の例で言えば、まあ、そのどの道をたどるたどらないというのが、たどらないが0、たどるが1という整数で表せますが、
うん、
例えば2分の1だけこの道を使おうとか、そういうことはできませんので、
うんうん、
そういう意味で、整数計画問題で表すことができます。
それが先生の研究テーマ、
はい、そうです。その整数計画問題は、先ほどの、全ての都市を回る問題も含んでおりますので、
うんうんうん、
それ自体は、広い枠組みで、非常に難しい問題です、
うん、
ですが、その整数計画問題を制限ですね、
うん、
制限する、例えば最短の問題だけに制限するだとか、そういうふうにすると 高速に解ける場合があるので、どういうような制限をすれば高速に解けて、またどのように制限しても高速には解けないのかというのを研究しております。
高速に解けなきゃ解いたことにならないんですもんね。
それはまた難しい別の問題になるんですけれども、うん、高速に解けない場合は先ほども言った通り、一番良い解、本当に一番良い解を厳密に求めるのが例えば100億年かかるとか、そういう話なんですね、
うんうん、
でそれが分かればなるべく一番良い解に近い解を高速に求めるという、そういうこともありまして、厳密に最も良い解を求めるのが難しいと分かれば、そういった近似解法を考えようというモチベーションになって、うん、解きたい問題に対する、方針が定められるという意味で有用だと思っています。
あ、もうこれは解けない問題だって分かれば、はい、別のアプローチで、
あ、そうです、別のアプローチ、うん、もう一番良い解は諦めて、例えば最短最も短い、巡回路ですね、全ての都市を巡る道よりも 1% だけ、長い道であれば、うん、まあ、許容できるじゃないか、 1% ぐらいは許してもいいじゃないか、うん、その代わり数秒でその、うん、答えが手に入るというのであれば、そのぐらいいいだろうというような考え方にシフトできるという意味でも、問題がそもそも厳密に解くことは難しいのかどうかを明らかにすることは有用だと思います。
あ、解ける問題か解けない問題か、
はい、
それをとりあえず分かる、
はい、はい、そうです。
それを整数計画問題において、
はい、あ、その整数計画問題を扱うというのは、うん、整数計画問題自体が非常に多くの問題を含む重要な問題であるので扱っています、
うん、とってもこれから世の中に役立ちそう
だ。あ、そうです、そうです。例えばなんですけれども、うん、その看護師の勤務表を作成するという問題ですね。
看護師の勤務表、
はい、はい、ちょっといきなり飛んでしまったような気もするんですけども、本当にいろいろな問題が考えられ、整数計画問題として考えられて、うん、その一例です、
うん、
でこれはあの看護師なんですね。例えば病院に20人いる看護師さん、20名いる看護師さんが、うん、自分の勤務できる時間ですねをシフト表として提出します、
うん、
月曜日のこの時間なら行けます、火曜日なら行けます、うん、でそれを全て与えられた時に、病院側としてはどの看護師さんを実際にどの時間に働いていただくかというのを決めなければ、うん、まあ、割り当てなければいけません。
大変なお仕事でしょうね、はい、その振り分けるっていうのも、
あ、そうです、そうです、その振り分ける時には、まあ、こちらの人をここへ振り分けると、こちら、うん、休みが必要になるからこちらでは使え、うん、あの振り分けられなくなる人いって、手作業でやるのは非常に大変で、うん、コストがかかるということも聞いております、
うん、
そこでこの問題を整数計画問題として書いてやれば、うん、実は整数計画問題自体は、まあ、先ほど難しい問題だと言ったんですけれども、それでも頑張って解こうという試みが行われていて、うん、解くためのツールというものが実は多く開発されています。
ツールっていうのはもう具体的に言うとソフトみたいな、
プログラムみたいな、プログラム、ソフトウェアのことです。まさに
あの看護師さんのシフトも整数といえば整数なんですよね。
あ、そうなんです。あの看護師さんを割り当てるか、その時間に割り当てるか割り当てないかの、うん、やはり0か1かで表すことはできます、
うんうん、
で2分の1だけ割り当てるとか3分の1だけ割り当てるということはできませんので、
うん、
これは整数で表すことはできるんですね、うん、0か1か。
この時間帯は山田さんと木村さんと 0.5 ずつとか。
あ、そうです、それができないので、
できないですもんね。
できないからこそ、まあ、整数計画問題が必要になってきて、
うん、
整数計画問題で解けるということ。
ただ、まあ、実際にじゃあそうやって看護師プログラムが今使われているかというと、今鋭意制作中というか、
はい、まあ、やはりこういうのはそもそも整数計画問題自体は、うん、まあ、理論というか研究家だったり、まあ、プログラミングが得意な人たちがやっぱり扱っているものだったんですけれども、うん、その病院側とその組んで、そのプログラミング得意な人たちが組んで実際に作ろうという試みが、うん、行われているというのを聞いています。
そこでこう整数計画問題という理論が応用されるわけなんですね。
そうなんです、はい、その他にもですね、うん、あのいわゆるペンシルパズルですね、数読や美術館パズルといったものも実は整数計画問題として解くことができるんです、ね、
数読ってあのよく本屋さん行くと雑誌コーナーにね、
そうです、もうたくさん並んでる
ナンプレ
などとも呼ばれているものですけれども、
うん、
あちらの問題も整数計画問題として解くことができます。
僕らは一生懸命頭使ってやってますけれども、
はい、そうなんですけれども、
うん、
あの 9×9 ですよね、あのぐらいの問題でしたらもう計算機やったらもう 千分の何秒とか千分の1秒とかそのぐらいで解けちゃう場合もあります。
僕なんか暇人ですから時間持て余した時にたまにやったりするんですけど、はい、ラジオお聞きの皆さんなんかあるのは知ってるけど知らないという人のためにちょっと簡単に数独のルールを。
そうです、あの数独というのは9×9 のマスの中に数字をどのように入れるかという問題でして、うん、はい、まあ、1から9の数字を各マスに入れるんですよね。で、あのその時に制約がルールがありまして、うん、各行各列には同じ数字が一度ずつしか現れないという制約と、うんうん、あとは、その 9×9 のマス目が 3×3 のブロックに分かれていますので、その各 3×3 のブロックごとにも同じ数字が一度しか現れない、そのような、数字の入れ方を求めるという問題です。で、実際の数独ではすでにいくつかのマスに1とか3とか5とか数字が入っているので、うん、最初に入っている数字に合わせて他のマス目を埋めていくという埋め方を発見するという問題になっています。
先生も昔はよくやった。
昔も、まあ、最近も少ししばしばしば
案外暇なんですね。
いやいや、それはまあ、 研究の意味もあるんです。研究というか、やはり整数計画で定式化できるというのは面白いことでして、うんうん、実際授業でも取り扱ってたりしておりますので、うん、まあ、数独を解くというよりは整数計画問題として定式化するというのはやっています。
本当ですか？
本当です、それは本当
遊びでじゃなくて
遊びでやっちゃう場合もあるのかな。いや、あ、
うん、僕らは別に整数計画問題的な解き方をしているつもりはないんですけれども、はい、
あの人間が解く解き方とやはり整数計画問題で解く解き方というのは、うん、一般には違うとは思っております。あ、
やっぱコンピューターと僕らは違うんですね、はい、
コンピューターが得意なやっぱり戦法と人間が得意な戦法は違うと思うので、うん、そのコンピューターのやり方が実際人間もできるというわけではないと思います、
うん、こう看護師シフトは非常にこう開発されるといいなと思うんですけれども、はい、ナンプレをコンピューターに特化せることができたら何か世の中の役に立つのかなとも思うんですけど、
まあ、世の中の役に立つというよりは、うん、どちらかといえばその整数計画問題がやはり、まあ、面白いということを一般の方にも分かってもらえる一つの例としては使えるキャッチーな例にはなっているのではないかとは思っています。はい、でなんですけれども、うん、数独は実は難しい方の問題に入るということは知られています。というのは数独は 9×9 マスならばいいんですけれども、それを一般化してですね、うん、どのようなマス目の、例えば 16×16 だとか100×100 だとか、まあ、数字、うん、使う数字もどんどん増えていくんですけれども、うん、そういうふうにどんどん問題の大きさを大きくしていったときにその解けるサイズが限られてくるという意味で難しい問題の方に入ってしまいます。
小さいのならでき
る。小さいのならできます、まあ、基本的に小さいサイズでしたら計算機はだいぶ解けるようになってきていると思います。難しいような問題でしても、
うんうん、先生のこれからの研究っていうのはところになるわけですか？
そうですね、で今言ったのは、うん、全ての分類が行われてできているわけではないんですね、うん、そのまだやはりこういう問題が与えられてもそれが今言った簡単に解ける問題なのか難しい問題なのか分かっていない例というのがまだまだたくさんあるので、うん、それがどちらかであるかというのを明らかにどんどんしていくというのがこれからの研究になります、うん、
どうやってやればいいのか、僕らにはどうやってそうやって分けていくのか皆目見当がつかないんですけど、
分類の方法ですね、うん、一つには今まで解けていた手法を少しずつ拡張していって、うんうん、解ける世界をちょっとずつ広げていくというのがあります、うん、一気に全て分類するのはやはり難しいと思うので、うん、一つ一つ解ける問題を広げていくという方向性があります、うん、難しい方に関してもまあ同様に、
はい、ということで、もうとってもこう僕らに身近な例からですね、僕らの知らない世界の計算のお話を伺いましたけれども、はい、コンピューターに計算をどうやってやらせるかっていう研究というのが今日は木村先生に伺っておりますけれども、はい、いろんな先生が今取り組んでいらっしゃる。
はい、そうです、まあ、こういった研究をしている方は多くいますし、あとはですね、やはり解ける解けない簡単か難しいかというのは一番基本的な分類になりますので、うん、 その解けないと分かった時の近似解法だとか、さらに問題を制限して解こうだとか、そういった研究もたくさんたくさんやられている、そういった分野になっています。
と、まあ、今まで、解けないって捨てられてた問題もじゃあ近似値でという感じで、
はい、もう数多くの問題がそのようにして近似、あるいは近似解法が開発されています。
きっとルンバも他の家電もどんどん便利になっていく、
あ、もうどんどん便利に、はい、
世の中になっていくのは、はい、こういう研究が基礎であるから、
はい、そうなんですね、
ということをね、はい、皆さんも覚えておいていただきたいなと思いますね、はい、今日はコンピューターで解ける問題解けない問題という話、情報知能工学系の木村先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました木村先生の業界用語は
整数計画問題。整数計画問題とは、制約を満たす解の中で最も良い解を求めるという最適化問題の一つです。整数という部分は解の取りうる値が整数値を取るというとこから来ています。この問題は看護師の勤務表作成などのさまざまな問題を含む非常に重要な問題なので、盛んに研究が行われています。皆さんの身近な例としましては、数読や美術館パズルといったペンシルパズルなども整数計画問題を用いて解くことができるということが知られています。
天白の城、技科大飛び立て留学ジャパン。テレビの新番組じゃありません。日本の文部科学省が繰り出している返済不要の留学奨学金制度です。次週2月10日の天白の城は、飛び立ての支援学生に選ばれ、カナダはウォータールー大学に行っていた技科大生、環境生命工学系西村くんを紹介しますよ。楽しみに。